代表質問、七会派の代表及び一人の無所属議員により行われた代表質問個人質疑のあらましです。代表質問を行った議員、新生クラブ佐藤健二、公明党菅原康之、民主新無所属中村智成、殺走野本よしみ、日本共産党太田博士、みんなのクラブ小林道明、市民連合金子時夫。個人質疑を行った議員、無所属臼井貴彦。平成24年度決算総括と評価は、平成24年度決算に対する総括と評価は、
本市においては主に製造業の企業収益の改善に伴う市税の増収などによって前年度に比べ歳入が増加したが、生活保護費などの増加に伴い歳出についても前年度決算額を上回ったため、引き続き厳しい財政状況であったものと認識している。そうした中、平成24年度は防災対策の推進や消防・救急体制の強化、子育て支援の充実や学校教育の諸問題への対応、広域的な道路ネットワークの整備や商業振興、企業誘致、再生可能エネルギーの普及、シティセールスや区政を生かした街づくり等に取り組んできた。また、平成24年度の後半には、国の大型補正予算に合わせ、本市としての経済・雇用対策事業を実施するために、平成25年度に予定していた防災対策事業などについて、大幅に前倒しを行い、強力に推進した。
市税の決算額は2年連続で増収となったが、要因は？また今後の推移の見通しは？
個人市民税は年少扶養控除の廃止で所得控除額が減少したことなどにより、前年度決算額と比較して約15億7000万円の増収。法人市民税は主に製造業の企業収益の改善により約12億3000万円の増収。固定資産税、都市計画税は評価外などにより約23億5000万円の減収となった。こうしたことから市税全体では約5億5000万円の増収となったものである。今後の推移については、仮に現行の税制度が維持されたとすると、長期的には今後の人口減少により、個人市民税を中心に減少傾向で推移するものと考えている。
市債の発行状況と今後の発行についての考え方は？
市債の発行状況は、臨時財政対策債や補正予算債など、国策により発行を余儀なくされているものを中心に、ここ数年増加傾向にあるが、臨時財政対策債や補正予算債は、全額が交付税措置の対象となっており、償還財源は制度的に手当されている。今後の市債の発行は、本年6月に策定した相模原都市経営指針実行計画において、市債発行に関する目標値の設定を位置づけ、平成26年度以降の目標を改めて設定することとしており、本市の財政状況のほか、現在策定作業を進めている中期実施計画での資金需要や社会経済状況などを総合的に勘案し、適切に判断していきたい。
都市経営ビジョンアクションプランで、平成23年度から3カ年の市債発行額を1000億円以内としたが、目標達成の見通しは？
市債発行額は平成22年度からの繰越を含めた平成23年度の実績が326億円、平成24年度の実績が387億円となっている。平成25年度における発行予定額は 予算上の229億円、平成24年度からの繰越分として74億円、合わせて303億円であるが、例年の状況から考えると、平成26年度への繰越が一定程度発生することから、現段階では3年間の私債発行額が1000億円以内となるものと考えている。
財政の健全性を図る指標のうち、将来負担比率が前年度に比べ大きく上昇している原因は？
平成24年度決算における算定では、将来負担比率は 43.2% で、前年度から 15.9 ポイント上昇した。これは、県債償還金の債務負担行為を新たに設定したことなどによるものであるが、依然として早期健全化基準を大きく下回っており、本市の財政は健全な状況であると認識している。
特別会計への繰り出し金抑制策の取り組みは？
特別会計は、その設置趣旨から独立採算による健全な運営が求められており、都市経営ビジョンアクションプランにおいて、具体的な目標を設定し、取り組みを進めてきた。今後もより健全な財政運営を図るべく、引き続き繰り出し金の抑制に努めていくことが必要と認識している。
市営住宅条例の改正、影響と今後の整備の考え方は、新たに供給する準公営住宅の設置経緯は、また現在特定公共賃貸住宅に入居する市民への影響は、
上九沢団地の特定公共賃貸住宅は、平成15年に中堅所得者向けの住宅として8戸を供給したもので、入居者資格の緩和や家賃の引き下げを行うなど入居者の募集に努めていたが、現在3戸が空き住戸となっている。一方で公営住宅の応募倍率が高い状況にあること、また特定公共賃貸住宅の供用開始から10年間実施していた家賃の減額措置が本年3月で終了したこともあり、準公営住宅に用途を変更し、公営住宅と同様に低所得者向けの住宅として供給するものである。なお今回の改正は空き住戸のみ用途を変更するもので、現在特定公共賃貸住宅に住む市民に影響はない。
住宅基本計画の進捗状況と今後の整備計画や供給の考え方は、
平成21年度に策定した住宅基本計画における平成31年度の住宅供給目標戸数3220戸に対し、本年4月1日現在で2717戸となっていることから、今後も供給目標戸数の確保に取り組んでいく。今後の整備計画については、南大団地第2・第3校区および並木団地第2校区の早期整備に取り組むとともに、上九沢団地第4校区の整備についてもその時期整備内容などを検討している。供給にあたっては財政状況などを踏まえ、建設コストの削減に努めるとともに、予防的観点から既存住宅の修繕・改善の計画を定め、超寿命化による更新コストの削減と平準化を図っていく。
上九沢団地の高齢者向け施設と次期建設予定地の有効利用に対する考え方は、
上九沢団地の高齢者向け施設については、高齢者の多様な目的に応じた文化的生活を送ることができるよう設置していることから、今後も入居者への周知を図るとともに、積極的な利用拡大に努めていく。また第4校区の建設予定地については、現在消防署の訓練で使用する場合があるが、地域からの利用要望等がある場合は 内容に応じて一時的な利用を検討していきたい。
相原宮下線改良工事供用開始の時期は、都市計画道路相原宮下線道路改良工事の履行期限は平成27年度中で、平成26年度末の相模原インターチェンジ開通に間に合わないと思うが、見解は？
本工事は相模縦貫道路のアクセス道路として、国道16号から都市計画道路相原大沢線までの整備を行うものであり、平成26年度末の相模原インターチェンジの開通に合わせ本線の供用開始を予定しており、付属する側道などの一部の工事を平成27年度に実施する予定である。
総合評価方式を採用して発注した過去の工事案件の評価は、また都市計画道路相原宮下線道路改良工事にこの方式を採用したことにより期待される効果は？
平成24年度は33件で総合評価方式を適用しているが、通常の一般競争入札の案件と比較し、工事成績評価点の平均が高い傾向であり、品質の確保につながっているものと認識している。今回の道路改良工事では、あらかじめ土中に連続して打ち込んだコンクリート杭が、そのままアプローチ部の道路擁壁となる工法を採用しているが、この PC 壁体の表面が道路の壁面として露出するため、その施工が工事の出来栄えに大きく影響を及ぼすことなどから、PC 壁体を土中に打ち込む際の施工精度と表面の美観に配慮した施工方法など、工事目的物の性能・機能の向上に関する提案を技術提案の評価項目とした。総合評価方式を採用することにより、工事の品質がさらに高まるものと考えている。
初収入金の延滞金、条例改正の影響は、延滞金制度に関する市の基本的な考え方は、また今回の条例改正の背景は、
延滞金制度については、納期内納付の促進、並びに納期内に納付したものとの負担の公平性の確保を目的とするものである。また、条例改正の背景については、本年3月の地方税法の改正において、市税の延滞金の割合の見直しが行われたことを踏まえ、介護保険料、後期高齢者医療保険料、諸収入金等の延滞金の割合の見直しを行うとともに、督促や減免延滞金の計算方法等の規定の整理を行うものである。
今回の条例改正による徴収効果について、見解は？
条例改正に基づき、延滞金等の割合などの規定を整理することで、各所管課における適正な徴収事務の推進が図られることから、延滞金制度の周知とともに、納期内納付の徹底を図り、さらなる収入確保につながると考えている。
延滞金の減免規定の目的及び適用の考え方は？
介護保険料などの条例については、災害等やむを得ない事情により、延滞金を納めることができない場合、減額または免除する規定を設けている。しかしながら、諸収入金に対する延滞金徴収条例や奨学金条例など一部の条例においては、延滞金の減免規定がないため、新たに規定を追加するものである。また、減免の具体的な適用条件については、市税における延滞金の減免規定を基本として、各規則において今後整理していきたいと考えている。